それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ユダの手紙1章17節から19節です。3節だけですので、この前を見てもご自分の聖書を読んでも結構ですけど、一緒に読んでまいりましょう。ユダの手紙1章17から19節。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす。生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。それではあなた方はと題して広川和樹牧師に説教をお願いします。
おはようございます。寒さが続いていますけれども、皆様体調の方はいかがでしょうか。昨日と今日はもう皆様もニュース等でですね、よくご承知だと思います。新課程になりまして、大学入試のですね、共通テストが行われています。東京会でも魚兄弟のですね、ご長男美月くんが受験をされております。受験生の方々、最善の状態でですね、それぞれ、試験に臨まれますようにお祈りをしたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、新しい週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝できる恵みと特権を心から感謝いたします。どうぞ私たちの、この礼拝を通して誠の主なる神様に栄光が表されますように。先週1週間あなたの御手のうちに守られて、それぞれが過ごすことができて心からありがとうございます。様々なところを通ってこの日を迎えておりますけれども、神様は私たちにとって良いと思えることも、またこれは良くなかったと思える出来事も、すべて益に変えてくださるお方ですからありがとうございます。その主の深い慈しみと愛を覚えて歩むことができるように助けてください。また共通テストのために受験生たち頑張っておられますけれども、特に坂野兄弟の長男美月君も試験に臨んでおられます。どうぞ彼にふさわしい進路へと道が開かれていくように助けてください。また聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人にふさわしいメッセージを与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほど皆様とご一緒に読んだ聖書の箇所、ユダの手紙、大変短い手紙ですけれども、17節から19節を見てまいります。この手紙を書いた、著者でありますユダは、これまでですね、見てきて分かるようにですね、たびたび当時の教会に、いました、偽教師たちについて語っています。彼らはイエス様を口先だけでですね、私はイエス様を信じているんですよと言いながら、 問題はですね、彼らの普段の行いです。彼らは自分たちのしたいようにする、欲望のままに振る舞う、そしてそれで全く問題がないんだということを、この他のですね、この教会の兄弟姉妹にですね、教えていた、進めていたということでした。最初ユダはですね、冒頭に書いてあります通りに、このイエス様を信じる者たちがですね、共にこう与えられている救い、永遠の命をいただいてですね、死から命に移されているという救いについて、まあ一般的なですね、こう手紙を書こうと思っていたわけですけれども、これはですね、この大変だということで、この偽教師たちの行動についてですね、これはやはりきちんとですね、兄弟姉妹に知っていただかないといけないということで、ユダはですね、内容を変えてこの手紙を書きました。さて、順番に見てまいりますけれども、17節で、愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさいとあります。主にある兄弟姉妹にですね、愛する者たちと親しみを込めて呼びかけています。この愛する者たちと呼ばれる人たちは、これまでですね、人たちが語っていた言葉を聞いて、ああ、私もイエス様は私の人生に必要なんだ、この方を救い主として信じて歩もうと決断をし、そして信仰者としての生活が始まり、その間もですね、人たちの言葉に従って歩んできていた人たちです。で、ユダはですね、そういう方々にこの関わる偽教師たちの動きに対してですね、兄弟姉妹に再度、もう2回目ですね、この手紙、短い手紙の中で再びですね、弟子たちが語っていた言葉を思い起こしてくださいと、語っております。ではその人たちが前もって語っていたこととは一体何なのか、それが18節の言葉です。彼らはあなた方にこう言いました、終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うと記されています。イエス様はマタイの福音書24章で、終わりの時に起こる出来事について語られたということが記されています。このように語られているんですね。偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わしますと、多くの方々をですね、惑わす偽の預言者たちが現れますよということを預言しておられます。またですね、使徒パウロ、彼もまたですね、使徒の働き20章においてエペソ教会の長老たちにですね、もう皆さん、もう私は皆さんとね、二度とお会いすることはないと思いますと、もう最後のですね、 遺言のように別れの言葉を送っていますけれども、彼はパウロはですね、長老たちにこういうふうに語っています。私は去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょうと。パウロは自分がこの教会からいなくなった後に必ず偽の教師たちが入り込んできて大変な混乱を巻き起こしますよと、そのことを予告していたんです。皆さん、そのことをね、しっかりとわきまえて、教会のね、リーダーとして長老としてね、責任を果たしていただきたいというふうに予告をしています。終わりの時、まあユダはですね、終わりの時と言っていますけれども、終わりの時というのはイエス様が十字架にかかって死んで葬られて、そして3日後に死者の中から復活をされ、そして40日後に弟子たちが見ている目の前から天に帰っていかれました。そのイエス様が天に帰っていかれてから今の2025年の、今日は1月の19日の11時過ぎ、この時までの時間というのはですね、聖書ではどのように読むかというと、この時は終わりの時ですよというふうに聖書は呼ぶわけです。すなわちですね、終わりの時っていうのがですね、あ、将来のね、先のことで今私たちには関係がないよね、じゃなくて、いやいやいや、終わりの時ってね、今のね、あなたに対して言われてることだから、ひと事じゃありませんよ。あなた自身が、こう、よくね、お考えいただいて、対応していただかなきゃいけないことなんですよ、ということになるわけです。でこの終わりの時に何が起こるかというと、クリスチャン、イエス様を信じている人や、あるいは教会をあざける者が現れるというんです。そして彼らは自分のやりたいように生きているし、それで全然問題ないんですよ、まあ、そのように欲望のままに振る舞い、そして残念なことにその行為は神様を悲しませることになるんですけども、でも全然へっちゃらです、問題ない、神様が悲しんではいませんと、まあ、そのように生きて、そして人々にもそれを勧める、そういう人たちが必ず現れます。現れるかもしれないじゃなくて、いや必ず 100% 皆さん現れるんですよと、そのようにこのユダは予言をしていたし、イエス様もそうでした。そして使徒パウロもそうでした。そしてペテロも同じことを告げてきているわけです。パウロは、私が3年間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと勧めています。これは ユダが今日の箇所でですね、人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさいと語っていることと同じことなんです。また使徒ペテロは第二ペテロの手紙の3章の中でペテロがですね、2回目の手紙をですね、書く目的をこのように述べています。聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉とあなた方の人たちにより伝えられた主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり自分たちの欲望に従うと、まあ、そのように述べています。19節にはこの人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていませんとあります。偽預言者たちの一番大きな問題は何かというと、彼らは言うんですよ、皆さん、私はねイエス・キリストを救い主として信じているんですよとおっしゃるんです。それなのに彼らの中にはイエス様を信じる人には必ず約束に従ってうちに御霊なる神、聖霊なる神、その方が父なる神様と子なるイエス様から使わされて住んでいてください、聖霊は私たちと共に歩んでくださる、そう約束されているんです。ところがその約束されているはずの聖霊なる神様がいらっしゃらないということなんです。これが一番大きな問題なんです。ですから生まれつきのままの人間で御霊を持っていませんとユダが述べているのはそういうことなんです。先ほど申しました、確かにですね、この偽預言者と呼ばれる人たちは、この偽教師たちですね、偽教師たちというのはイエス様を救い主として信じるとちゃんとそのことをおっしゃるんです。でも残念なことにですね、それはまあ口先だけで、本当に心からですね、ああ私はイエス様と出会ってこの方が救い主なんだ、私の罪をね贖い永遠の命を与えてくださるお方なんだと信じましたということではなかったようですね。残念ながらもう口先だけのことだったということです。ですから彼らは信じる者には必ず与えられると約束されている聖霊なる神様がうちにいらっしゃらなかったんです。住んではおられませんでした。従いましてキリスト者、クリスチャンと呼ばれる人たちがですね、普段の行動がなぜ変わっていくのかというのは、それはですね、もともとねいい人たちだったから、こう愛に満ちたね、あるいは人のことをですねいろいろとこう配慮できる人に変わるんじゃないんです。そうじゃなくてクリスチャンというのは何が行動の原点になっているかというと、それは聖霊が住んでくださるから、聖霊によって私たちが実を結ぶことができる、この心が変えられていく。それまではどちらかというと自己中、 でもうそれでもしょうがないと思ってたのが、イエス様が人を愛してくださったように、愛という品性、愛という人間性を身につけることができるわけです。聖書の約束は愛ということにおいて、またうちに喜びが湧き上がってくる、また平安を心の内に与えられる、また物事に対してですね、寛容に接することができる、あるいは善意から人に関わっていくことができる、そしてまた誠実に生きていこうとする、それらは御霊によって与えられる人間性、品性だということなんですね。でも偽教師たちは残念なことにこれらの実を結ぶことができないんです。御霊がいらっしゃらないからです。ですから生まれつきのままの人間のように生活し、そしてイエス様が望まれる生き方をしていくことができないというふうに申し上げていいと思いますね。ですから彼らは教会の中で兄弟姉妹がですね、御霊にある一つ心になって歩みましょうというのじゃなくて、反対に分裂、この世界と同じですよ。政治の世界、会社もそうです。必ずどういう組織に入っても何々派、何々派、あなたはどちらにつきますかという選択を求められていきます。彼らはそういう生き方をしてしまうし、また兄弟姉妹をそういうところに引き込んでいってしまう、そういう動き方を彼らはしていました。さてそれではですね、私たちはどうでしょうか。一人一人はイエス様と出会いました。そして心からイエス様を救い主として信じて心の中にお迎えをいたしました。ですからあなたや私のうちには御霊なる神、聖霊なる神様は住んでおられます。イエス様はヨハネの福音書14章の26節においてですね、このように語られています。助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと約束されています。聖霊なる神様はですね、私たちの教師なんです。先生なんです。何を教えてくださる教師か、先生かというと、聖書に書かれている神様の言葉があなたや私にとって何を意味しており、そしてあなたはどのように生きていかなければいけないかを教えてくださる教師なんです。聖書という書物は約40名ぐらいの方々によって、だいたい1600年間にわたって書かれたものです。しかしその書いた40人の方々は社会的な生きていた時代も違えば、社会的な地位も違い、性格も違い、いろんな職業についていた人たちでした。全く関わりがない人たちの集まりなんです。でも彼らは聖霊に導かれて聖書を書いたんです。私たちはうちにいらっしゃる聖霊によって神様の言葉が真実であるということを 理解することができますし、その真実な言葉が私たちに何を語りかけているのか、何をしてほしいのか、どのように生きてほしいのか、そのことを理解することができます。それはあなたは私のうちに住んでおられる聖霊なる神様によって理解することができるということです。そしてイエス様がおっしゃった通りですね、私があなた方に話した言葉をね、思い起こさせるのも聖霊なる神様のお働きなんですよと語られてましたね。そうなんです。イエス様を信じている人たちをですね、さまざまな教えやさまざまな方法を用いてですね、惑わして、何とかしてですね、自分の側に引き込みたい、自分のこう派閥っていうんでしょうかね、分派に引き入れたい、また信仰の道から外れるように働きかける偽教師たち、その出現に関してはイエス様も人たちも前もって語っていたわけです。そのことがこの私たちはこの聖霊によって理解することができます。聖書が書かれた初代の時代から今まで2000年余り過ぎています。この時代、いろんな地域やいろんな時代の中で同じように語る人たち、偽教師は次々に現れていきました。そして今でも起こっています。ですから私たちは人の言葉に惑わされないで、日ごとに神様の御言葉である聖書を読むということ、聖書の御言葉に触れるということはとても大切なことなんです。まあ聖書ね、できたら読んでみたらいいけど、まあなくてもいいんじゃないですかね。いや、そうじゃないんですよ。今の時代でもあなたを惑わす人たちがいるんですよ。そしてそれは頭で考えると、あ、なるほど、そりゃそうですよねと納得させるような理屈を持っているんです。だから怖いんです。私たちは聖書の言葉に触れて、そしてその言葉を味わい、御言葉に従って歩む、そういうものとなりたいと思いますし、イエス様はあなたは私にそういう人になってほしいと心から願っておられます。まあ、私のですね、これまでの信仰生活っていうのを振り返りますとですね、信仰を持ったですね、最初の頃はですね、まあお恥ずかしい話、聖書はあまり読んでおりませんでした。そしてですね、やはり自分のですね、経験と知恵、まあそれにですね、これ、まあ、それ以外頼りになるものは何もないでしょうと。ということで、まあ、それで歩もうとしていました。そして、いろんなですね、課題や問題に直面しますとですね、ここもですね、やはり自分の力で何とかしよう、いやこれはちょっと自分ではですね、経験ないしどうしていいか分かんないから、じゃあこう先輩にですね、信仰の先輩にアドバイスをもらってですね、これ乗り越えていこう、いやそれはできるなんてですね、考えておりました。聖書から神様に聞いて歩むというよりも、自分の考えや経験してきたことを優先して 判断をしていたように思います。しかしさまざまな課題にですね直面していく中でですね、自分の力やですね経験では、ああもうちょっと手に余る、もう自分の力の限界を感じるということにもぶつかってまいります。そうするとですね、人の知恵、力、自分のですね経験、もうそれをですね超えた方、主なる神様に頼るほかないということになりました。そして日ごとに聖書から神様の御声を聞いていこうとすること、また自分自身を見るとですね、わがままなところもあるし、自己中心なことばっかりね考えて行動している、そういう自分自身があるわけです。それは正直に神様に、神様、私はこういう罪を抱えてます、もう自己中心でですね、人のことよりはまずは私のことが第一になってしまっている、それが私の姿ですと告白をし、そして主よ助けてください、私はあなたの助けなしには前に進むことができませんと、もう正直にですね祈り求めていくように変えられてきました。まだまだですね、私自身も途上にあります。完璧で、な人間になったわけではありません。しかし聖霊に導かれて、聖書の御言葉がの理解が深まっていくことによって前に進んでいくことができるように思います。ますます主の言葉に親しみ、聞き従って歩んでいきたいと、そう願っています。信じる者のうちにおられる聖霊なる神様によって聖書の御言葉を味わい、またイエス様の言葉を思い出して、そして日々課題は次から次に起こってきます。でもそのただ中でですね、教えていただきながら歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが豊かに守られ、祝福されますようにお祈りいたします。天の父なる神様、イエス様を信じる人のうちには聖霊なる神様が住んでくださると約束してくださっていますから、ありがとうございます。主に従う者として、うちにおられる御霊なる神様により頼み、また聖書の御言葉に親しみ、教えていただいて聞き従って歩むことができるように導いてください。私たちの周りにはさまざまな誘惑やさまざまな課題があります。自分自身も問題を抱えています。しかし主により頼んで歩むときに、私たちは大いなる祝福の中を歩むことができますから、ありがとうございます。今週の兄弟姉妹たちの健康と、そしてその歩みを豊かに守り祝福してください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。